ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。30分になりました。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。小坂さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。若いパワーが溢れとったね、さっき ねあやかりたいね。
なかなか難しいですね
あのテンションでいきますか、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。今日はどなたを連れてきていただきましたか。
はい、今日はですね、尼崎子ども家庭センターの家庭支援課の浩司課長に来ていただきまして、里親制度の推進についての情報を紹介していただきます。
はい、光月さん、お久しぶりです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお
願いします。1年ぶりくらいですかね。
そうですね、ちょうど去年の10月に、うんうん、はい、出させていただきました、
うん、そうですね。また違うコーナーでもお越しいただいたりとかしてましたけれども ね、はい、どうもありがとうございました。ではですね、昨年もお話はいただきましたけれども、まずは里親制度について詳しく教えてください。
はい、日本にはですね、さまざまな事情によりまして家族と一緒に生活することが、できない子どもたちが約4万5000人ほどいると言われています。
はい、
はい、でそのうち神戸市を除く兵庫県では約1200人ほど、
うん、
でこの尼崎だけでも170人ほどいると、はい、いうことになっています。
うんうん、
でそうした子どもたちを自分の家庭に迎え入れていただいて、さまざまな関係機関と連携しながら温かい愛情と正しい理解を持って養育していただくのが里親さんです。
そうか、たくさんおられるんですね。だから里親制度とはそういった子どもたちを支援するための制度なんですよね。
はい、そうなんです、うん、で今も里親として、子どもたちを養育してくださっている方はたくさんいらっしゃるんですけれども、
ま
あ、それでも家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちのほとんどが児童養護施設とか乳児院といったような施設で生活していて、
はい、
里親に委託されている児童の割合というのが約2割しかいません、
うん、そうなんですね。
はい、
うん、
兵庫県でも全国でも大体同じ割合となっています。
うん、
子どもたちの健やかな成長ですとか将来の自立っていうことを考えますと、主に2つの点から家庭にできるだけ近い環境で育つっていうことが望ましいというふうに言われています。
はい
はい、でその一つ目は愛着の形成です。
うん、
でこれはですね、人が生まれて社会性を身につけたりですとか、安心して、他人や社会に関わっていくための土台となる力なんですけれども、うん、特定の大人っていうのがいつもこう自分を気にかけてくれて守ってくれているっていう風な安心感から発展していくものなんです。
はい、
はい、でそれともう一つは、具体的な家庭のイメージを持つということです。
うん、
まあ、例えばお父さんやお母さんが仕事から、疲れて帰ってきてほっとこう一息ついていたりとか、うん、まあ、それでも頑張って家事をしている姿を見るですとかね、あと休日に家族みんなでこう準備をしてお出かけをするとか、そういったこう些細なことなんですけれども、家族の役割を直接見て家族ってこんなものなんだなっていうふうなイメージを持っているっていうのは、
ま
あ、その子供が大人になって実際に家族を持った時に非常に大事なことだというふうに言われています。
うん、そうですね。
はい、
うんうん、
で家族のイメージに関しまして、昨年の FM 尼崎の方で、
はい、
里子が里親さん宅に来た時に2日目のカレーに文句を言ったというふうなエピソードをちょっと紹介させていただいたんですけれども、
はいはい、
うん、はい、覚えてらっしゃいますか。
はい、
はい、うんうん、でちょっとね、今年はまた別のエピソードを紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、で里親さん宅にね、新たに来た年少の里子さんが、
うん、
そこの家 のお父さん里親さん里父さんに向かって、うん、こう言ったんですね。おっちゃん、いつ家に帰るんと。
ほう、
はい、
う
ん、でまあその里父さんは、うん、なんかおかしなこと言うなと、
うん、
ここがね自分の家なんだけどなと思いながら、うん、まあ、その子の話をよくよく聞いていると、
はい、
まあ、その子がいた施設 の年下のね年少のグループの宿直をする方が、うん、 女性の職員だけだったんですね、
うんうんうん、
ですのでその子にとっての日常生活っていうのはいろんな大人が代わり番子にこう宿直をしていて、うんうん、しかもそれが女性だけ、
うん
まあ、夜にその大人の男の人がいるっていうのが、まあ、イメージできていない、
うん
うん、だからいつもね同じ人が一緒に寝泊まりをする生活をするっていう概念がなくて、うん、その家族というイメージが全くなかったっていうことなんですね。
なるほどね。そっか。でもその子にとってはそれが当たり前だったんですね、は
い、そうなんです、
は
い
うんうん
まあ、他にもですね、うん、施設ではこう夜でも共有スペースの明かりがついてますので、
はい
里親さんのところに来ても廊下などの照明を消す習慣がないですとか、
うんうんうん、
あと郵便物っていうのは、まあ、施設の事務員さんが仕分けてくれるので、
うん、
どうやって郵便物が届くかわからない自宅にね郵便受けというものがあるっていうことを知らないとかね
そっか、
そういう本当に些細なことですけれども、うん、施設での生活と一般家庭での生活の違いから来るっていうふうなエピソードはねたくさんあります、
うん
はい、このようにですね子供っていうのは、うん大切にされて愛情を注いでもらっているっていうことを感じながら普通の家庭生活を経験するっていうことが必要なんですけれども、
はい、
その部分っていうのはねなかなかこう行政だけではできない部分ですので、
うん、
県民の皆さん市民の皆さんに少しずつ力を貸していただきたいなと思っております、
うん、そうですね、まあ、少しでも多くの子どもたちを支援できるように里親になっていただける方々を増やしていくという必要があるんですよね。
はい、そうですね、
うん
はい、で兵庫県がですね令和2年3月に策定しました、兵庫県社会的養育推進計画の方では、里親等の委託率の数値目標につきまして、令和11年度の段階で 47.8% というものを目指しています、
うん、なるほど。ちなみに里親になるためには資格とか必要なんですか？
いえ特にこういう資格を持ってないといけないというわけではありませんけれども、
うんうん
研修は受けていただく必要があります。
はい、
はい、で子どもの養育についての理解、
うん
熱意それと豊かな愛情があることが、大切です、
うん、
里親制度は子どものための制度だっていうことを理解していただければ、うん、どなたでも里親さんになっていただけます。
はい、
はい、でそれからこの里親さんなんですけれども、まあ、いくつかの形態がありまして、
はい
比較的長期間子どもさんの養育を担っていただく養育里親さんですとか養子縁組里親さんというふうな方もいらっしゃいますし、まあ、その他にも年に数回あるいは月に数回という形でスポット的に子育てを手伝っていただく季節里親さん、
うん、
あるいは週末里親さんというふうな形態もあります。
里親と一言で言ってもいろんな形があるんですね。ちなみに光月さんその里親について県民の皆さんに知ってもらうためのイベントがあるとか？
はい、実は10月を、里親月間と位置づけまして、
はい、
全国一斉に制度を推進しています、
うん
子ども家庭庁が LINE や YouTube などのインターネット広告ですとか、テレビ CM を活用した広報、啓発を行っています、
はい、
でその一環としまして、
うん
まあ、11月になってからにはなるんですけれども11月1日水曜日と2日の木曜日に知ってほしい里親のことと題しまして里親制度の説明会と相談会を実施いたします。
はい、
実際に里親をされている方の体験談も聞くことができますので、
うん、
里親制度に興味のある方あるいはちょっと聞いてみようかなと思われた方はぜひご参加いただければと思っております。
はい、
はい詳細としましてはまず11月1日水曜日ですが1時30分から王将北障害学習プラザの方で実施をします。
はい、
で次に11月2日木曜日ですがこちらは10時から園田東障害学習プラザの方で実施をいたします。
はい、
はい、内容はいずれも共通でして里親制度の説明里親支援専門相談員のお話、
うん、
里親さんの体験談質疑応答となっています。
うん、
両日ともに事前の申し込みが必要となっています。
はい、
はいお申し込みの方は尼崎市子どもの育ち支援センター児童相談所設置準備担当に、お電話ファックス、もしくはメールで申し込んでいただくことになります。
うん、はい、
はいお電話番号ですが、申し上げます。
はい、お願いします。
06-6423-7008 06-6423-7008 です。ファックスの方は 06-6409-4298、06-6409-4298 です。その他メールでも受け付けておりますが、
はい、
ちょっとアドレスが長いですので、うんうん、インターネットの方で検索していただきましたら、
はい、
電話番号、ファックス、メールをすべてまとめて載せております。
はい、
検索ですけれども、里親出前講座尼崎市で検索してください。
わかりました。
はい、で、お申し込みの方がですね、
はい、
10月25日水曜日までとなっておりますので、うんうん、ご注意をお願いいたします。
はい、
はい、里親をされている方からのリアルな話を聞くこともできますし、
うん、
いろいろと質問もしていただけます。
うん、
まずは里親の制度について正しく知るということから始めてみませんか。
うん、
はい、でまた5人程度の参加者を集めていただきましたらですね、私たち子ども家庭センターの職員ですとか里親さんが、そちらに出張いたしまして、
うん、
個別の説明会も随時行っております。はい、こちらに関しましては、私ども尼崎子ども家庭センター、電話番号06-4950-5001 まで、お気軽にお問い合わせください。
はい、わかりました。やっぱりね、実際にお話を聞いてみるということがね、大切だと思いますので、里親制度の説明会と相談会が行われます。11月1日水曜日1時30分から王将北障害学習プラザと、11月2日木曜日午前10時から園田東障害学習プラザです。いずれも申し込みが必要で、10月25日水曜日が締め切りとなっておりますので、詳しくは検索してご覧になってください。では光月さん、最後にラジオを聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、子どもたちが健やかに発達していくためには、特定の大人との愛着関係が必要です。
うん、
子どもは、安全で安心できるベースがあって、初めて外の世界への興味を持って、自我が芽生え成長することができます。子どもにとっては、まあ、実親さんはもちろんなんですけれども、
うん、
血のつながりはなくても深い愛情を持って育ててくれる愛着関係が必要です。
はい、
はい、さまざまな事情で実家庭で生活できない子どもたちを里親さんの温かい家庭で受け入れていただいて、子どもらしい生活をさせてあげてほしいなと思っております。
うん、
里親さんにはさまざまな活動の仕方がありまして、先ほど申し上げたように 2,3 日の短期の預かりですとか、まあ、もっと長期の一定期間の養育など、預かっていただく形はさまざまです。
うん、
皆さんにもできることがあるかもしれません。私たちと一緒に子どもたちの笑顔を守りませんか。子どもを育てた経験がある方もない方も、里親に興味がある方はお住まいの自治体の児童相談所に、里親になってみたいとご相談ください。
はい、わかりました。今日のお話でね、子どもとのつながり方がいろいろとあるんだなというふうに勉強させていただきました。光月さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では最後、小坂さん、お願いします。
はい、私からはこの15日あさってですね、日曜日に開催されます、はい、阪神南ふれあいスポーツフェスタについてお知らせさせていただきます。
はい、
この阪神南ふれあいスポーツフェスタなんですけども、尼崎スポーツの森開設10周年を記念しまして、2016年より開催しているスポーツイベントです。まあ、今年もですね、西日本最大級の複合スポーツ施設の尼崎スポーツの森と、緑豊かな尼崎の森中央緑地を会場に、子どもラグビー大会の観戦ですとか、フットサル大会、リレーマラソンの体験など、まあ、誰もが気軽に参加体験していただいて、まあ、一緒に楽しめる各種プログラムを用意しております。
はい、
具体的な内容ですけれども、まず尼崎スポーツの森の25メートルプールでは、アーティスティックスイミングの選手で、リオオリンピックではデュエットチームとともに銅メダルを獲得、それからソロでは世界水泳2大会連覇の乾友紀子選手、
はい、
それから井村雅代コーチですね、
うん、
のトークショーもあります。
はい、
こちらあれですよね。
はい、
宮さん、 MC さんなんですよね。
はい、今全体的な司会をさせていただくんですけれども、こちらのねトークショーも、はい、1時から、2時30分頃までということで、はい、ぜひお越しください。
お願いします。
はい、
まあ、その乾選手の演技も実際に見ることができますし、
うん、
しかも無料で、
そうなんです、
観覧できますんで、
はい、
またプールではね、他に水泳リレーマラソンなんかも実施します。
はい、
それから、アイススケートリンクでは 4月から県内各地で開催されています兵庫県スポーツ大会の、うちのフィギュアスケートの観覧ですとか、フットサルパークではヴィッセル神戸のコーチによるフットサル教室、それから少年とか一般の部のフットサル大会も実施されます、尼崎の森中央緑地の方では西宮市出身で北京オリンピックの女子マラソンの方に出場されている中村ゆりかさんですかね、よるランニングクリニックも実施されますし、子どもラグビー大会の観戦やリレーマラソンなんかもあります、さらに尼崎スポーツの森の施設内では、キッチンカーが出たりですね、あとチアリーディング、それからモダンバレー、和太鼓など、野宿広場でのステージパフォーマンスもありますし、こちらも嬉しいですよね、
そうです、
さまざまなプログラムと一緒に楽しんでいただければと思います、今回の阪神南スポーツフェスタなんですけども、先ほど言いましたように10月15日日曜日の朝8時から、18時夕方6時ですねまで、会場の入場イベントへの参加は観覧は無料ですので、ぜひお越しください、ただ先ほどお話ししました各種競技への出場とか体験についてはもう事前申し込みがいりますんで、実際明日明後日ですかね来ていただいて、見ることができますんでね、ぜひたくさん来ていただければと思います、ご家族とかご友人など誘い合わせの上お越しいただいて、緑豊かな尼崎の森中央緑地と西日本最大級の複合スポーツ施設の尼崎スポーツの森でスポーツ観戦、それから体験プログラム、それからスポーツの秋をぜひ楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、最後には豪華商品が当たるビンゴ大会も行われる予定ですし、私司会させてもらいます。ぜひ皆さん遊びに来てください、
よろしくお願いします。
ということでして、本日は尼崎子ども家庭センターから光月さん、そして阪神南県民センターから小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。